先生、今日もよろしくお願いいたします。
第3章に入ります。この話、はい、ちょっとわけわからんことがあるんですけど、消滅世界という村田沙耶香さんの小説を取り上げてるんですね、
はいはい、
でこれは日本の未来の社会を描いた小説、予言した小説ということになっておりますので、はい、まあちょっとそんなことが起こるんかなという半信半疑ですけども、全くそんな世界が来ないとも言えないような気もしますね。
いろいろ伺ってるとその方向は一部分向かってるところもありますもんね。そうですよね。
つまり家族システムで人口が繁栄しない、家族はいらないと。今でもその卵子とか精子を凍結して必要な時にまたそれを生かせて受精するという技術は少しずつは進んでますよね。
そうですね。私たちの時代はやっぱり結婚したら授かったらいいねって、そうですよね、授かるという言葉をやっぱり使ってましたけど、今はもう計画的にそろそろ子供を作ろうかという言葉に、ね、変わってきてますからね。
そういうことなんですよね、だからもう恋愛、結婚、出産が三位一体からかなり離れてきているということも言えると思います。かつては我々の頃はもう本当に天からの授かり物だった、わけですけどね、だから家族制度もなくなるだろうということをこの小説は描いてるんです。
帯タイトルがすごいですね、
つまりその人間の本能として生殖、どっち子孫を増やすというのもこれ本能ですよ ね、
で
快楽を求めるというのも本能なんですよね。その本能というものとか、そのものもやっぱり常識が変わってくるという、
今の常識から
社会が変われば本能も変わるという、そういうことを言おうとしてるんだと思うんですけどね、
今月の最初に先生おっしゃった衝撃的な言葉、夫婦間のセックスは近親相姦だという。
夫婦間は非常に清潔なパートナーの関係を持つのが夫婦、ということ。それが第三章ではね、その夫婦さえも存在しないで、個人個人が子供、みんなの子供を作り、みんなのお母さんになるという、そういう楽園という実験都市ですね、
について書いてあると。
ちょっと話それますけど、
はい、
トヨタ自動車、トヨタ工業が今、実験都市を作ってるんでしょ、
ね、
自動運転ができるとか、
はい、
いろんなものをコンピューターで操作すると、
そうですね、
ちょっと話は違いますけど、そんな世界も小説にしてみたら面白いかもしれませんね。
本当ですね。
これは人間の愛とか本能みたいなものを主人公にしたというのか描いた小説ですけどね、でね、第三章はどんなことかと言いますと、その順調のように思えた天音さんと佐久君の結婚生活が、その恋人は外で作るもんだという、そういうシステムになってますので、お互いに恋人と破局してしまって、恋愛とかセックスといったその人が野蛮で未開発な状態だった、動物だった時にやってたその飲酒から逃れたくなってしまうわけです、でそのために清潔な理想を求めるということで実験、千葉県の実験都市へ行くんですね、でこれなんで千葉県かというと、私勝手に思ったんですけど、この作者が生まれが千葉県の方ですから、そこ
は、ね、
実験都市にしたかもわかりませんね、
はい、
実験都市エデンという、実験都市、そこではエデンシステムという、楽園ですね、エデンというのはね、楽園システムで運営している都市なんです、そこへ行くわけですね、ところがね、またそこへ行くのが面白いんですが、簡単に入れないんですわ、我々飛行機に乗るとき成田空港でなんていうのか通関しますよね。
あ、します、
あれと同じシステムでその実験都市に入ってくるの、だから簡単に出入りできないようになってるわけですね、完全にそこのシステムに従うようになってるわけです、でそこではその結婚というようなものは一切、家族制度は取り払われておりますので、全ての人間が個人として生活しながら人工授精によって出産を分担するんですね、分担して社会全体で子育てが行われていると、そういう実験都市です。だから人工子宮によって男の妊娠の研究も実験も行われているんですよね。 で夫婦で住むことはできませんので、この実験都市へ行くためには、うん、はい、この二人はね仲良い友達ということで、あのアパートに入るんです、うん、隣同士のワンルームマンション、隣同士のアパートに入って、はい、まあ、行き来しながら生活をするという、そういうことになっておりますわ、
はい、
でこれも同じことを繰り返しますけれども、毎年12月24日にはね、うん、コンピューターによって選出された男女は男も女も人工授精を受けて妊娠出産します。で生まれた子供はセンターに預けられて完全にコントロールされた環境で、まあ、確率的というのが同じように育成育てられるんですね。で全ての子供は全員の子供ちゃん、子供ちゃんという言い方をする子供ちゃんであって、はい、大人は全てお母さん、
はい、
で午後の公園ではね、大勢の子供ちゃんが集まって遊んでるんです。でお母さんたちもそこへ時々行きますと、子供が何も自分の子供かどうかわからないのにお母さんと言って寄ってくるんです。でお母さんたちはその子供を可愛がるんですけど、愛情のシャワーをたっぷり注ぐ、これはあの義務付けられてるんです。子供ちゃんが来たら愛情を注ぎなさい、愛情のシャワーをたっぷり注ぎましょうとということになってるんですね。だからその遺伝子によって姿形はちょっとずつ違いますよね、
はい、
体格は違うけれども、ね、みんな同じ髪型で、はい、同じ表情の子供ちゃんのようです。でよっと私これ思い出したんですけどね、あの猫カフェというのがあるでしょ。
ああります。
今ほど猫、はい、どんな猫を可愛がってもいい、ね、そんなような状態でその
なんていうのかな、子供ちゃん公園って、そうかそうか、
そこ公園子供たちが遊んでる、
大
人が行くと子供たちが寄ってくる、
それ
を可愛がる、愛情、はい、愛のシャワーを送る、注ぐ、これがシステムになってる、
いわゆる変な言い方ですけど、自分の、まあ、所有ではないですけども、あの自分の子供ではなくて、
そうみんなの子供、
子供で、
私たちの子供、私たちのお母さん、という、そういう、
はい、
子供公園に行ったら、そんな状態、ね、要するにあの猫カフェを大きくしたような状態かなという、
そうですね、
そう
ですね、猫の大好きな皆さんがね集まって皆さん遊んでらっしゃいますものね、
愛
をいっぱい、うん、そうですね。
でね、あの天音さんはこういうことに対して違和感を覚えるんですけど、
はい、
夫の佐久君はもう全くそこに馴染んでしまっているわけ、そのシステムに、全くその何の違和感も感じずに、いいとこへ来たって喜んでるという、そういう、あの話が筋書きなんですよね、面白いといえば面白いんですけどね。で、まあ、要するに第三章というのは人間社会の未来を描いているんですけども、主人公の夫婦は千葉の実験都市へ、まあ、移住していくんです。そこではもう恋愛が嫌になって、でこの実験都市は基本的には一人暮らしが推奨されていますので、はい、二人は夫婦であることを隠して仲の良い友達として生活をするんです、で言いましたように、あのマンション隣同士の部屋で生活する、行ったり来たりしながらね、で全ての子供は子供ちゃんでありますし、全ての大人はお母さんなんです、で公園へ行くと、その見ず知らずの子供がお母さんと言ってじゃれついてくるんですって。で多くの子供ちゃんと多くのお母さん、まあ、男の人もお母さんなんですけど、
はいはい、
とのその異様な光景が描かれてますわ、
今の私たちから見ると異様で、
異様ですね、それが普通に常識になってるんですよね、
なりつつある、はい、世界のお話。
でこの実験都市楽園では、はい、その子供たちは新しいシステムの中で育てられますから、心理学社会学の観点からその徹底的に研究された状態で子供を育てる、これエデンシステム、楽園システムと言ってるんですね、
はい、
で著者はこの実験都市の様子をこんな風に表現してました。あのこの楽園では大人全員が全ての人の子供、全ての人の子供であって、お母さんなん、まるでアダムとイブが禁断の果実を食べる前にいた、そういう愛の状態に戻ったような世界にね、その楽園から降りてきたその元の状態に戻ったような、そんな表現を使ってますね。だから、まあ、そういう時代に戻ってくる子もまた楽園に戻るようになるかもしれません
ね、そうですね。
つまり実験では子供を育てるというシステムではなくって、都市全体、ごめんなさい、家族で子供を育てるというんではな
くて、はい、
都市全体で子供を育てる、
ええ、
で子供は都市全体から、まあ、愛されて大きくなっていくと、うん、だから私のなんとかちゃん、私の子供というのはいないわけですね、
う
ん、
そうですね。
でこの小説によりますとね、この楽園では大人2つ義務があるっていうんです。この楽園来たらね、はい、一つはハガキが来たら年齢男女に関係なく受精に行って繁殖に肉体的に協力すること、
はい、
で今年はハガキが来たら行って受精をする、人工受精をするという、
はい、
それから二つ目はね、子どもたちの育成に精神面で協力すること。具体的には全ての大人が子どもたちに愛のシャワーを浴びせる存在であること、うん、この二つが条件付けられて、その実験都市に入ることができるわけですね、
はい、
でね、ちょっと余分な話しますけど、この実験都市にはね、
はい、
クリーンルームというのがあるんだ、まあ、はい、朝からこんな話なんですけど、その性的欲求が高まってくると、クリーンルームへ行って個人的に処理をするって。
なるほど。
ちょうど美容院行くのと同じような感覚ですね、もうだいぶ髪の毛が伸びたら、はい、美容院に行こうかないうのと似たような、
はいはい、
そんなクリーンルームがあるっていうんですね、でまあ、それは別として、その都市全体で子どもを育てるという、
はい、
このシステムの方が子どもとしては優秀で安定した精神の子どもが育つ、うん、家族で育てるよりもね、その方が良いという想定なんです、
うん、
で確かに親ガチャもありませんし、親に親は子どもは親を選べないで、
はい、
そういう不幸もないです。
そうですね、
ですよね。先月もちょっと週刊誌に出てましたけど、15歳の中学3年生の男の子が亡くなっていて、お母さんが警察に届けてた、
はい、
なんていうのかな、外傷があったという、あれも今警察が調べて結論がもう出たかも分かりませんけど ね、
はいはい、
8人兄弟で一番上で学校へもほとんど行けない、
はい、
でお母さんもその内縁の夫と割と自分たちの生活をして子供にはあんまり関わっていないみたいですよね。
そうですね、ヤングケアラーの、
だから警察はね、その死亡に非常に不思議で、
はい、
その原因を調べてるというんですけど、そういう子供は家族を選べないけど、そういうことはないですよね。
そうですね、
全体でし子供を育てるというのはね、
は
い、
そ
ういう世界を描いた、
そうです、ね、
まあ、こういう言葉なんです。でこの話をちょっとまとめてみますとね、
はい、
人間の繁殖というものが性愛、セックスの愛とは分離した社会が生まれるだろう、うん、
はい、
それから家族はいろんな動物の繁殖のシステムの一つのシステムであって、うん、別に家族制度というものはなくなっても不思議ではない、うん、はい、そういうことが言えると思うんですよね、はい、まあ、そんな世界がやってくるだろうということを想定した小説なんです。でこれまだまだもうちょっと話がありますので、来月もこの続きをしたいと思います。
わ、はい、かりました、
まあ、要するに家族もセックスもなくなるという、はい、そういう日本の未来を予言した小説、まあ一回読んでみてもらったら本当にその現実に戻るのに時間がかかります。
あ、そうですか、
ということで今月は、はい、終わらせていただきます。
ちょ
っと早口で分かりにくかったかも分かりませんが、お許しください。
また皆さんいろんな形でウェブラジオでもお聞きいただけるようにしておりますので、ハニー FM のホームページからアクセスしていただきたいと思います。今月は消滅世界、村田沙耶香さんのこの小説をベースにお話をいただきました。先生どうもありがとうございました。来月もまたよろしくお願いいたします。この時間は港川短期大学前学長、社会心理学ご専門の大前守先生のお話をお届けしてまいりました。家族エトセトラの時間でした。